スケッチライフ、理想の未来を手に入れよう。こんにちは、ナビゲーターのゆみです。この番組は、あなたの人生はあなたの手で作ることができる、未来を信じて描いて理想の未来を手に入れていこうというコンセプトのもと、スケッチライフ代表の真央さんと私ゆみでお届けしていきます。それでは真央さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。いや、1月半ばで、成人式の時期ですね。
成人式ですか。どうでした？どんな成人式だったんですか、ゆみさんは。
私、成人式、私出てない。
まだ未成年ですか？出てないですか？
だいぶもう年はあれなんですけど。
僕も出てないです、成人式。結構出てない人多いんですかね。
どうなんですかね。
多いのかもしれないですね。
なんで出なかったんですか、マオさんは。
いや、なんか他にやりたいことあって、なんか成人式って言われてもこうピンとこない。成人式って住んでるところでやるじゃないですか。
あ、うんうん。
でも僕は結構早くから私立の学校に入ってたので、こう学区が離れてたっていうんですかね、
うん、うんうん、
そんなに地元に多くの友達がいなかったので、
うん、
その市で成人式と言われてもなんていうか、 あんまりこうなんかみんなでワイワイって感覚ではなかったからかもしれないですね。
あー、なるほど、うん。
ゆみさんどうだったんですか？
私もなんか何なんですかね、そんなに多分何も考えてなかったと思うんですけど。
今日のポッドキャスト大丈夫ですか？
本当にこんな2人が揃っちゃって大丈夫ですかね。
今日は成人式の話をするんですか？
そうですね、今日は大人になるということについて真央さんに伺っていこうかなと思うんですけれども、
はい、なるほど、大人になる、成人式出ていない2人が大人になるについて今日はお届けしたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。では、最初のコーナー行こうと思うんですけれども、
はい、
今日は大人になるということについて真央さんに伺っていきたいと思うんですけれども、
深いテーマですね。
深いテーマですね。
成人式って二十歳になったら行く、まあ二十歳ぐらいの時に行くものですよね。ちょっとよく分かってないんですけども。
そうですね、大人になりましたよ、
なりましたよっていう式だと思うんですけど、
うん、
まあ、正直二十歳の時に自分が大人になったっていう感覚があったかっていうと、
うん、
ないんですよね、
うんうんうん、
まだ学生でしたし、大学生で親と一緒に住んでて、うん、あなた二十歳になったから今日から大人ですって言われても全然ピンとこなかったんですね、
うんうん、
その後数年ぐらいして、まあ、大学を卒業して会社に入って、で会社から給与をいただけるようになって、で一人暮らしをして、まあ、自分で掃除とかご飯作ったりとかできるようになって、まあ、この頃ぐらいから、うん、あ、自分も大人の仲間入りできたかなと思い始めて来たんですけども、
うん、
なんですかね、子供の時って大人の、まあ、言うことを聞きなさいっていう感じじゃないですか。あなたまだ子供なんだからと、
うんうん、
私たち大人の言うことを聞きなさい、親とか先生がいて、その人たちが、まあ、正解を示してくれて、まだ子供で分かってないんだから私たちの言うことを聞いた方がいいですよみたいな感覚があったと思うんですけど、
うん、
じゃあ大人の仲間入りしたら自分で決められるようになったかっていうと、まあ、そうでもなくて、
うんうん、
大人の仲間入りしたら今度はもっとなんかたくさんの大人が世の中にいて、
うんうん、
上司がいて、例えば、係長、課長、部長、社長とかいるわけですよね、
はい、
その人たちみんなの言うことを今度は聞かなきゃいけないようになってきて、自分は大人になったんだけど、その大人の中のこう若手で一番下っ端みたいな感じで、まあ、結局誰かの言うことを聞きなさいっていうふうに言われてる感じがしてたんですね、
うんうん、
だからじゃあ大人になったのかって言われると別になってなくて変わんないんですよね。そのなんていうか主導権は自分が持ってないんですよね、
うん、そうですね。
だから僕の感覚で言うと大人になるということは自分の判断で物事を決めて、
うん、
その責任が取れる人じゃないかなって思うんですね。自分の判断で物事を決めて、うん、その責任が取れる人、
うんうん、
でもこれ意外と少ないなと思ってて。
そうですね。
だから20歳になったら大人とか、何歳になったから大人っていうことではなくて、
うん、
その行動っていうんですかね、言動っていうのかな、うん、大人というものは、自分の判断で物事を決めてその責任が取れる人って考えたときに、じゃあどれだけいるのかって考えたらあんまりいないかなっていうふうに思うんですね。
なるほど、確かにそうかもしれないですね。
うん、
私真央さんがお話しされてたことで、
はいはい、
お父さんの話がすごく分かりやすかったなと思うんですけど。
父の話ですか？
はい、
あの宿題の話です
か？あ、そうそうそう、
はいはい、まあ、僕は子供の頃に、宿題をしてたんですね、小学校の時に、
うん、
でそしたら父親がやってきて、お前何やってんだっていきなり怒るんですよ、
うん、
で、宿題やってんだよって言ったら、え、なんで宿題やってんだって聞かれて、先生がやれって言ったから宿題やってんだよって言ったら、すごい怒ったんですね、うん、父親は、
うん、
お前先生がやれって言ったら何でもやんのかと、死ねって言ったら死ぬのかと、死ねえだろうと、
うんうんうん、
宿題やれって言われてもやるかやらないかっていうのはお前が決めんだぞと、うん、っていうふうに言われたんですね、
うん、
お前は自由なんだぞと、自由っていうのは、まあ、自分に理由があるという漢字を書くだろうと、
うん、
それは自分で決めるということなんだと、その代わり責任も自分が負うんだと、宿題やるかやらないかっていうのは自分で決めて、それをまあ受け入れてですね、
うん、
やっていかないと意味がないっていうことだと思うんですね、
うんうんうん、
いやいややっても宿題なんて身につかないわけですし、
うん、
だったら怒られた方が時間の無駄じゃないだろうみたいな、宿題やってる時間が無駄だろうみたいな感覚だったんですよ、父親としては、
うん、すごいお父さん、まあ、
その影響大きいと思うんですけど、まあ、自分で決めなさいってずっとやっぱり言われてて、だからそれはやっぱり大人になるっていうことかなって、まあ、子供の頃から自分で決めようっていう意識は持ってたんですけど、やっぱり大人と一緒に住むとか親と一緒に住むっていう時には自分で決められない範囲って結構多いですよね、
うんうん、
だから自分で決めて自分で責任を負うっていうのが大人になるっていうことかなって思うんですよ、
うん
うん、例えば今僕38かな、38だと思うんですけど、ちょっと最近年齢わかんないんですけど、
はい、そうですそうです
わかりますよね、なんかそういう感覚、最近ちょっと年齢わかんないんですが、まあ、僕よりも上の方からですね、結構メッセージが届くんですね、日々、
うん、
例えば40代50代60代ぐらいの方から、仕事が辛いんですけどどうしたらいいでしょうかっていうメッセージが日々届くんですね、
うんうん、
でも厳しく言ってしまうとこの質問をしてる時点でちょっとまだ子供かなと思うんですよ、
うん、
まだ大人になれていないかなって思うんですね、
うん、
どうしたらいいでしょうかっていうことをですね、判断を委ねてはいけないかなと思うんですよ、
うん、
どうしたらいいかっていうのを決めるのはご自身だと思うんですね、
うんうん、
だから仕事が辛いんですけどその状態を受け入れるのか否定するのかっていうのを決めるのも自分ですよね、
うん、
もっか仕事が辛いんですけどどうしたらいいですかって聞かれたら答えるとしたら、辛いならやめたらどうですかと、
うん、
別の方法を探したらどうですかっていうぐらいしか言えないですよね、
うん、
もっか我慢して働いてくださいとはちょっと言えないじゃないですか、
うん、
そしたらそれを返信するとですね、今の仕事を失ったら家族を養えません、どうしたらいいですかっていうふうに言われちゃうんですよ、
うん、
この時点でこう自分の人生の責任を放棄してるような感じがしちゃうんですね、
うんうん、
だからこういう考え方をしてると、残念ながら可能性、まあ、人生の可能性みたいなものは広がっていかないかなって思うんですよ、
うん
うん、大人になるっていうことは自分の行き先を自分で決めてその行き先を進んでいくっていうことかなと思うので、
うん、
まあ、スケッチライフの、まあ、理想の未来を描いてその人生を手に入れていこうっていう考え方と同じなんですけども、
うんうん、
まあ、それが大人になるっていうことかなって思って、まあ、僕はそういう大人が増えるようなメッセージをお届けしていきたいなというふうに思ってるんですね、
うん、なるほど、すごい深い思いがこもったスケッチライフですね。
そうですね、はい、
うん、そうですね、なんかこうどうしたらいいのって全部委ねてしまう方が確かに多いなっていう気持ちはとってもわかるんですけれども、うんうんうん、まあうん、まあ、実際にこうやってみた行動の結果としてうまくいかないから、じゃあこれはどうしたらいいですかっていう質問の仕方がいいとかっていうことですよね。
そうですね、まずはやってみるのがいいですね。やってみてから質問する、うんうん、うまくいかなかったんだけど、
うん、
どうしたらうまくいくようになるかっていう アドバイスを求めるんだったら分かると思うんですね、
うんうん、
行きたい方向は決まっていて、行きたい方向に向かって行こうとしてるんだけど行けないからアドバイスを聞くんだったら分かると思うんですけど、
うんうん、
行きたい方向も決まっていない中で今の状態が嫌だからどうしたらいいかというふうに言われてしまうと、うん、それを決めるのは一人一人かなって、まず行きたい方向ですね、僕が行きたい方向を示すのはちょっとまた違うかなと思うんですね、
うん、確かに、うん、そのさっきのお父様のお話で自分に理由があるっていうのが、ね、本当にその通りだなって私思いましたね、
うんうんうん、結構自由になりたいっていう人すごい多くて、
うん、
自由になりたいんですっていうふうによくメッセージを受け取るんですけど、
うん、
一人一人自由の定義って違うと思うんですよね、自分に理由があるから、
うんうん、
それを明確にしていかないとなれないですよね。
そうですね、
うんうん、一日起きて朝起きて一日やることがない人生なんてつまんないと思いますから、
うん、
なんか解放されたいっていう気持ちが多分強いと思うんですけど、うん、今が忙しくて今が辛くて解放されたいっていう思ってると思うんですけども、じゃあ解放された後何がしたいかっていうのが分かってないとどこにも行けないかなって。
そこが大事なとこですね、
うん、そこが大人になるっていうことかなって。
うーん、
今は偉く言ってるだけでは子供かなって。
うん、なるほど、すごいいいお話ですね。
あ、いえいえ。
では続いて質問コーナーですね、今日は長さんよりいただいておりまして、
長さんありがとうございます。
ありがとうございます。真央さんがお手本にしている真似する人はいらっしゃいますかっていうことなんですけれども、
はい、
これ長さんが真央さんを真似する人に私はなりたいと思っていますっていうことらしいですね。
真似する人、
はい、真央さん真似したいらしいですよ。
ありがとうございます。
嬉しいですね。
恐縮ですね。嬉しいメンターってことですかね。
そうですね、
メンター。まあ、それぞれのステージにやっぱりいたかなとは思うんですけど、
うんうん、
例えば子どもの頃であれば先ほど話したみたいに父親の影響を受けていたので、
うんうん、
真似することをしてたと思うんですね、
うん、
で会社に入ってからは、まあ、とある取締役の方の影響を僕すごく受けてたと思うので、
はい、
その方がメンターだったかなと思うんですね、まあ、会社を利用しろっていうふうによく言ってくださってて、
うん
で、まあ、結果、まあ、会社を休職してアフリカに行かせてもらったりとか、
うん、
そういうのもその取締役の方と一緒に話をしながら進めていって、
うん、
で、まあ、しっかりとこう恩返しできて会社を辞めるっていう形も取れて、
うんうん、
よかったかなと思うんですけど、うん、じゃあ起業した後とか、まあ、起業準備してる頃とかのメンターがいたかって言われると、
うん、
あんまりこうピンとこなくて、まあ、探したんですね。真似する人がいた方がやっぱり早いですし、
うん、
あの具体的になりやすいので、
はい、
真似する人、まあ、理想像みたいなものを探したんですけど、
うん、
なんかあんまりこうピンとくる人はいなくて、
うん、
まあ、分野を分けていけばですね、あ、この分野に関してはこの人から学ぼうっていうのはあるんですよ。それは先生として、
うんうん、
でもメンターみたいな真似する人、お手本となるような人としてという意味ではあんまりなくて、なんかこうビジネスは成功してるけど夜遊びまくってるとか、
うんうん、
ビジネスのことばかりで家族との時間を過ごしていないとか、
あ、
なんか自由を売りにしてるんだけど、独身で気ままに働いているとか、
うんうん、
まあ、そういう風に、見せられてメッセージを届けられてもなんかあんまりピンとこなくて、
うん、
僕はもっとこう家族とか、まあ、友人とか仲間とか、まあ、そういう人たちとこう一緒に生きながら自分が好きなことを仕事にして、
うん、
まあ、社会貢献もできて、そんな感じがいいなっていうのを思ってたんですけど、
うん、
まあ、どちらかというとやっぱり2パターンに分かれちゃって、拡大志向に行っちゃう人、
うんうん、
なんかどんどんビジネスを大きくしましょうとか、どんどん年収を上げましょうみたいな、
うん、
まあ、自己顕示欲がちょっと強いのかもしれないですけど、
うん、
広げていきたいっていう人と、反対に、まあ、それにも疲れちゃって、
うん、
なんていうかこう無我っていうんですかね、無欲っていうのかな、お坊さんとか僧侶みたいな、うん、製品で質素な暮らしでいいんですみたいな、
うん、
この2パターンの結構両極な感じが多くて、
うん、
目立つ人はですね、
うんうん、
そうじゃなくてなんかこう程よい部分っていうのがあんまりないなって、別に僕はそんなにこう拡大したいとも思ってないですし、
うん、
そんなにこう年収を増やしたいとも思ってないですし、
うん、
でも別に質素に生きたいとか無欲で生きたいとも思ってないんですよ、
うん、
まあ、今の暮らしでちょうどいいけど、例えば家族で旅行に行こうと思ったら海外旅行に行けるぐらいのお金はやっぱり必要だよねとか、
うん、
そこまで手放したいとも思ってないですし、
うん、
そう思った時に、うん、この人が理想だなっていう人は今のところ見つけられていないので、
うん、
まあ、部分部分で本当にお世話になってて学んでる人はいっぱいいるんですけど、
うん、
全体像、人間像っていうか人生観ですかね、
うんうんうん、
そしてはまだあまりいないかなって、
うーん、
あ、一人いたかない
たかな
香港で知り合った香港人で今イギリスに住んでる人が結構いいなっていう人はいるんですけど、
うんうん
うんうん、あんまり会う機会が最近ないので、
うーん、うん、
って感じですかね。
じゃあそれでは、じゃあ自分で理想をこう作り上げようっていう形ですかね。
そうですね、それがやっぱり結構大変だったんですよね。
うん、
あのどういう方向がいいんだろうかっていうのがやっぱりお手本がないと描きづらかったりとか、
うん、
まあ、だから逆に言うと、うん、さっきで言うとこの拡大思考に行っちゃってる人のこの部分は嫌だなとか、
うん、
そういう感じで描いていったって感じかもしれないですね。
なるほど、
この部分は嫌だな、例えばタワーマンションに住んでなんかシャンパンで乾杯してますみたいな、
うん、
そういうのはあんまり、うん、惹かれないなとか、うん、高級車を、新車で納車しましたとかって Facebook の投稿とか見てもなんか、うん、あんまり惹かれないなとか、
うんうん、
あ、じゃあそういうのはやめようかなとか、
うんうん、
っていう感じで自分のこう理想を見つけていったって感じかもしれないですね、反面教師的に、
うん、
まあ、別に悪いわけじゃないんですよ、一人一人あの価値観が違うだけなんで個性の問題で、別にタワーマンションがダメとか新車がダメとかそういうことじゃなくて、
うんうん、
僕が考えた時の理想像とか時にあんまりピンとこないなっていう、これは僕の個人の問題ですね。
うんうんうんうん、よくわかりますね。
ユミさん何かありますか？
私もですね、多分真央さんとすごく似てると思うんですよ。
うんうん
うん
うん、
私は、本当にありがたいことに、もう運だけはめちゃくちゃ良くって。
いいじゃないですか。
うん、すごい良くて、本当に素敵な方がいっぱいいるんですよ、はいはい、周りに、
はい。
でもやっぱ、自分のこう、あり方が変わってきたから、まあ、それも加速してるんだろうな、っていうのは最近すごく感じるんですけど。
すごいいいですね。
うん。でも、私も確かに、こう、いっぱいメンター、いっぱいっていうか、まあ何人かいるんですけど、
うん
うん、で、真央さんももちろんその一人なんですね。
あ、ありがとうございます。
で、やっぱりその真央さんのちょうどいい部分、
はい、
なんだろう、自分にとっての価値観と、
うん、
真央さんの価値観がとても似てる部分があるから、まあ、だから惹かれるんだろうなと思ってるんですけど、
うんうんうん、
で、まあ、やっぱりバランスがすごく大事だなと思っていて、私、真央さんと、あと、松田美弘さんと若菜さんという方いらっしゃるんですけれども、
はいはいはい、
このお二人もとっても大好きで、はい、やっぱりすごく自然な生き方をされている方なんですよね。うんうんうんうん、あと、身近にもいらっしゃるんですけれども、うんうん、で、まあ、あり方だったりとか、うん、生き方だったりとか、パートナーシップとか、スピリチュアルなことだったりとか、もういろんなことを学ばせてもらってる中で、で、真央さんからは、すごくこの現実的な部分も学ばせてもらってるというか、
はいはい。
はい、すごくこの、私が結構ふわふわしているタイプなので、この地に足をつける部分っていうのが、ちょっと、もうちょっと欲しいなっていうのが、で、そういう現実化をする力っていうのが真央さんすごく強くって、
はいはい、
そこをめちゃくちゃ今学ばせてもらってるなっていうのがあるんですよね。でもちろんその生き方だったり自由な部分だったりっていうのもとっても惹かれるんですけれども、なんでなんか絶対この人の全部を真似するっていうわけじゃなくて、この人のここがすごくいいところだなっていうのを取り入れて 自分の中で咀嚼をして自分の中の答えを出していくっていうのがとってもいいんじゃないかなって、
うんうんうん、そうですね、そうですね、
うん、
なんかその地に足をつけるという話で言えば、
うん、
多分僕が今発信してる内容って、
うん、
なんかこう境目みたいなところで、
うん、
自己啓発ほどふわふわしてないし、
うん、
でもなんかこう、うん、起業とか副業とかほどなんかこう、うん、お金とか稼ぎ方とかスキルとかノウハウだけによってなくて、
うん、そうですね、う
ん、その間にあるようなところバランスなんですかね、
うん、
を行きたいなっていう理想論を現実にどう変えるかみたいなところですよ、
うんうんうん、そうですね、
うんうん、すごくよくわかります。
すごくいいバランスのところにいるなと思うんですよ。やっぱ
これが言葉つらいんですよね。
うん、なんか中庸っていうね、あのニュートラルな部分で生きられるのがとっても大切なことかなと思っているので、うんうんうん、だから真央さんすごくそういうとこもいいなと思うんですよね。
ありがとうございます。
上からですいません、なんか。
あ、いえいえ、恐縮です。こんな感じですか。長さんお答えになってますでしょうか。
なってますでしょうか。
分かればぜひ質問送ってください。
はい、ありがとうございます。
スケッチライフ、理想の未来を手に入れよう。最後まで聞いていただいてありがとうございます。今日は大人になるがテーマだったんですけれども、子どもの部分っていうのも大事に残しつつも、自分の幸せの道は自分で切り開いていけるっていう大人が増えたら、もっとすごく面白くなるんじゃないかなと感じました。この番組では皆さんからの質問もお待ちしています。番組概要欄にあるメールアドレスまでお気軽にお寄せください。次回の放送も楽しみにしていてくださいね。それでは皆さんにとって素晴らしい一日となりますように。ナビゲーターのゆみでした。